もしもし、テレフォン人生相談です。
お願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。早速ですが、今日はどんなご相談でしょうか。
いつも、心の中に、不安があって、ちょっと前までは、何にもないのに、なんかもう死にたいなって、よく思うことがありました。
はい、
この心の不安は、どうしてくるのかなと思って、
今おいくつですか？
58歳です。
ご家族は？
夫は58歳、実の母親が87歳で、
はい、
3人暮らしをしています。
3人暮らし。お子さんいらっしゃらないの？
女の子が2人
おりまして。女の子さん2人いて、はい、
27歳30歳、
うん、
それぞれ1人暮らしで、あと仕事をしています。
お二人とも結婚はまだ？
まだです。
お父様は？
父は30年前に癌で亡くなりました。
はい、わかりました。
父が亡くなったのをきっかけに、母は、一人暮らしできないので上京しました。実は母は50年代の統合失調症なんです。
今お仕事はされてらっしゃるんですか？
私は、専業主婦で母の介護をしているっていう状態です。
それで、その不安っていうのはいつぐらいからなんですか？
20代前半ぐらいだったと思います。他人の些細な言動が気になって、なんか私のことを嫌ってるんじゃないかっていうような、なんか悪い気させたかなとかいうふうに
思って
ことが多くなって、高2ぐらいの時に、仲の良かった友達から、当時私に好きな先生がいたんですけど、好きな先生の話ばっかりしてるねって陰で言われてるのにたまたま聞こえて、それがすごくショックで、それから他人とは距離を置くようになったような感じがします。もうそれから一切、なんか相手のあんまり、嫌がるような話題は避けようと思ったら、なんか誰に対してものすごく他人に気を使ってしまうような感じになってしまいました。
そうなんですね。
はい。
あれ、旦那さんとはどうですか？
主人とは、円満に暮らしています。何でも話はできます。
そうですか。じゃあ旦那さんにその今お電話くださったような、いつも不安で、どうしよう、ちょっと死にたいような気持ちにもなるんだけどってこともお話ししてみました？
したことはあります。その死にたいと思ってたのは50歳ぐらいまで、だから今から8年ぐらい前までで、8年ぐらい前からは、子供たちが自分の思うような感じで育ってくれたので、なんか満足したっていうのがあります。それで私はやっぱりこの状態を幸せと思わないかなって、自分で思うようになってきたんです。死にたいとは思わなくなったんですが、やっぱり心の不安は続いてるから、したことで言ったら他人との友情がわからないんです。自然な付き合いが多分できてないんやと思います。自分から打ち解けた自然な付き合い。だからご近所さんとはご挨拶はしますけども、当たり障りのない感じ。そんだけ自分を出してないから、誰ともトラブルはないような感じなんです。逆を言えば。その代わり、誰とも、この人と本当に心を打ち解けて話できるっていう友達もいないです。
その友達、心を打ち解けて話せる友達がいないっていうのが不安の原因？
逆やと思うんです。私が不安やからそういう友達ができないかなって思ってます。
なるほど。そうするとその不安の原因って思い当たってることってあります？
ないです。
ところで娘さんたちとはよく喋ります？
はい、 離れてるんやけども、うん、電話かかってきたりメールなんかもあったりします。
うんうんうん、じゃあ娘さんとも旦那さんともよく喋れてて、できてないのはご近所付き合いというか心許せる友達がいないかなっていう感じで。
そうですね、一言で言ったら他人ですね。
他人ですね、
つながりのない他人、
う
ん、
そうね。でその不安ね、あの、はい、ご心配だと思ってる原因のわからない不安について、ご自身は今まで病院に行ったことはあります？
ないです、
うん、夜は眠れてます？
はい、
わかりました、
はい、
では先生にお話をお聞きしてみましょう。
あ、はい、
はい、お答えいただきますのは弁護士の酒井誠先生です。
よろしくお願いします。
あ、お願いいたします。
今のお話ずっと伺ってましてね、すごくあのお話になってる内容がクリアで整理されてるなという印象なんですよ。あのね、あっち行ったりこっち行ったりしないで、
はい、
自分なりにこれはこういう原因じゃないかと、これはこういう問題じゃないかって全部整理されていてっていう印象がすごくあります、はい、今日のご相談もすごく綺麗に整理されているので、
はい、
なるほどと思って聞いてるんですけど、
はい、
人間ってなんかそんなに整理されている面ばっかじゃないじゃないですか、
はい、
あの理不尽な気持ちも起きるし、
はい、
よくわかんないけど腹が立つこともあるし、っていう部分もあるんだけど、それをきっと出してないというか出せないというかね、
失言が怖いです、
うん、すごく気遣って話しているんだろうなと、そういう感じを受けてましてね。それはなんかきっと自分でもどっか無理をされてるんだろうなと。あなた自身もそんなに全部が全部整理されてるはずないんで、
はい、
私も含めてみんなそうなんですよ。そんなにあの全てが合理的な存在なんておそらく人間ではないので、で、そういうのをきっと出してきてないっていうのが、なんか自分に跳ね返ってるのかな、という感じがあるんですね。で、かたやね、他人との友情がわからない。どうしたらそういう付き合いができるのかっておっしゃるんだけど、はい、
そうです。
かたや、旦那様は、とてもいい人で関係もうまくいっていると。
そうです。
27歳と30歳のお嬢さんは、それぞれ自立して自分としてもうまく子育てできたなという、でしかも今うまく付き合ってるっておっしゃるから、はい、そういう部分ではなかなかそんな家庭ばっかじゃないんですよ。これは弁護士としていろんなのを見ますからね、いろんなご家族を。でそこで言いたいのは、夫と娘二人を、これは家族ですっておっしゃったじゃないですか。
家族です。
でそれはその通りなんだけど、
はい、
夫も娘もやっぱりあの他人なんですよ。あのだってご主人、夫になった結婚した相手っていうのはもともと他人でしょ。
はい、
最初から家族じゃないでしょ。
はい、
でその今の夫である他人とは30年以上前から出会って家族になったんだけれども、
はい、
すごくうまい関係を作ってるじゃないですか。
はい、
で子供はもちろん親子で血もつながってますから、
はい、
いわゆる夫とは違ったあの血のつながった家族ですけど、でもそれは子供のうちはね親子ですけど、20歳超えたり25になったりしてきたら、もうまして27、30じゃないですか。
はい、
それぞれこう別個の自我ができてるわけ、人間としての。
はい、
で一人の人間と一人の人間の関係なんですよ。じゃあ親子だからみんないい関係築けてるかって、全然そんなことないわけですよ。
はい、
で何が言いたいんですかってまさにそうおっしゃったところで、
はい、
あなたは夫と娘二人とは非常にうまい関係を築いてるじゃないですか。でそれは家族だから気づけるなんていう簡単なものじゃないわけ。家族だからみんなうまくいってるわけじゃない。それは周りにもそういう人いるでしょう、仲の悪い親子や夫婦。で、あなたは他人とは心の交流ができないみたいな言い方をするけど、
はい、
夫と娘とはね、すごくいい関係築いてるんですよ。
はい、
でそこになんか鍵があるような気がして、一つはちゃんとね、他人と、他人じゃないと思ってるんだけど、夫も娘も他人なの、人間と人間としては。
はい。
夫は間違いなく最初は他人だったの。
はい。
で、自分はちゃんとやれてるじゃないと、まず思わないと。
あ、自分はちゃんとやれてるって思
う。だって三十何年、うまく気づいてきて、家庭もうまくいって、
はい。
娘もうまく育って、それは夫っていう他人と、すごくいい人間関係を築いてきたから、で、いい家庭を築いたからできたことなんですよ。そんなに自信なくすことないですよっていうのは一つ言いたいわけ。
自信なくすことはない、うん、はい。
でそれに失敗する人は世の中にいっぱいいるわけですから。
はいはいはい、
うん、それは弁護士の仕事ですけどね、そういう領域は、
はい、
だからそこは他人とはうまくいかないって決めつけることないんじゃないのっていうのが一つ、
はい、
私が感じたこと、
はい、
親子だってある年になったら同じです。子供も自我ができてきて、
はい、
自分の考えができてくるじゃないですか、
はい、
でその娘さん二人とはすごくいい関係ができてますっていうんだから、
はい、
他人とうまくいかないって決めつけることはないでしょうっていう気がします。
あ、はい、
であとはそのきっと最初にすごく整理しておっしゃったけど、高校2年の時の仲の良かった友達、はい、それはそんなこと言われちゃったと。で確かに若い頃って私もそうですけど、もうちょっとほら心が細いっていうかデリケートだから気になったりすることってあると思うんですよ、あなただけじゃなくて、
はい、
たまたまその仲の良かった人のそういう話を聞いちゃったから、まあおそらくすごく傷ついたんだよね、はい、傷つくのが怖くて自分を出さないようになっちゃってるのかなっていう気がするんですよ。
はい、
でもね、自分何もできないわけじゃなくて、夫や娘との関係はこんなにうまく作ってきてるじゃないってちゃんと考えた方がいいと思いますよ。夫婦間だって親子間だって傷つくような問題っていくらでも起こるんだけど、それを乗り越えてきてるはずなんですよ。
はい。
で、他人との間でね、昔のそういう経験があるから傷つかないように綺麗なことだけ言っちゃってるっていう自覚がありますよね。
はい。
自分を出してない。
はい。
でもそれをもう恐れるのをやめちゃって、だってそういう軽い近所付き合いって誰にでもありますよね。みんな仲いいわけじゃないよね、
はい、
近所と、
はい、
でそれ以上のものが絶対なければいけないんですか。
私は今この年になって、うん、もうすぐ還暦を迎えるにあたって、うん、今までの人生で自分になんか不足してたことかなって思うんです、
うん、でこれから作ればいいんじゃないって話なんだけど、
はい、そうなんです。
でもさ、
はい、
ないと今なんか本当に困ってんですか。
あ、友達がいなくても別に困ることはないです。
あった方がそれはいいかもしれないけど、
あった方が人生に彩りが加えられて、うん、
本当の友達って言えるためには自分を出さないと人間関係築けないのは分かりますよね、本当にそういう関係築きたいんだったら、少しずつ出してみないとしょうがないよね。で、それができませんって言うんだけど、別に出してうまく関係築けなくたってもともとそういう友達いないんだからいいじゃないですか。っていう風にね、気持ちをね切り替えないと、だってすごく自分で整理されて分かってんだもん、で私が言うのは別に出してうまくいかなくたって今と変わんないんだから、そんなに心配しなくてもいいっていう風にちょっと切り替えたらどうかな、そういう風にお話を聞いてて思いました。
だから先生ね、だから友達が別に例えばちょっと言い過ぎたりしてもまあ気にせんこういいやいいやっていうようなそんな関係ですよね。
いやだから言い過ぎちゃったらごめん言い過ぎたって言えばいいだけの話ですよ。
それでもチャラになる。
いや なるかどうか分かんないけど結果だけ考えちゃダメですよ。
はい。
言い過ぎちゃって向こうの金銭に触れちゃって謝ってすぐ許してくれないかもしれないけど、本気で謝ればしばらく経つとあなたの謝った気持ちが伝わることも多いみたいな感じ。それをあらかじめうまくいかないと困ると思うから不安になっちゃうんだよ。
そうです。
だけどだって人間生きてることって結果分かってないじゃない。結果を最初に考えてもしょうがないと思いますよって、なんかすいませんいい加減な話になっちゃって、あんまり心配すぎなんじゃないの。
だからそうです、すごい心配性なんです、うん、私はこんなこと言ったらね、相手に嫌な思いさせるんじゃないかとか、嫌われたらどうしようとかいうのを先に考えてしまうんで。
あなたも言われるでしょ、そんなこと言うのとかって言われることあるでしょ。
言われます言われます。
であなたの場合は波風立てたくないから怒らないだけで。
ああそうです。
でしょ。でも怒るときは怒ってもいいし、はい、自分もされてるんだから自分もたまにはそういうこうオーバーランしてもいいのよ。でそれに気づいたらごめん言い過ぎちゃったって言って、あとは許してくれるかどうか相手の度量の問題だからね、ないしはその話のそれ考えてもしょうがないんだよ。
ありがとうございます、
はい、いかがでしょうか。
あ、はい、うん、ありがとうございました、はい、
失礼いたします。